4月19日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
WBC です。
WBC アルファベット、
アルファベット何でもいい、はい、アルファベット、うん、WBC でもいい、
ワールドボール
WC
でもいい、ベースボールクラシックから
から
あの感動から、
そうです、
このお題にされました。アルファベットだったら何でも
ですね。アルファベットを使えるっていうのは川柳の強みですね、
うん、
俳句には多少あるでしょうけど、短歌和歌にはなかなか使えないじゃないかなと、
うん、
それでやっぱり人気があるのは俳句でしょ今はね、
はい、
テレビであの
プレバト
おばちゃん、
はい、
まあ彼女が出る前からも例えばあの定年になって何かやろうかなと思って、どっかのそのサークルに入ろうかと思うとあの俳句はいっぱいでね、で川柳が空いてるからやむなく入ったら面白いっていう人も何も知ってます、
うん、そんなケースも、
とにかくこのプレバト、プレバトのあのおばちゃん、
はい、
夏井いつきの息子がこのこと書いてます、う
ん、俳人夏井いつき、プレバトの俳句の先生、口の悪いおっかないおばちゃん、その夏井いつきが私の母だ、
うん、
実は親子でしてと自己紹介をすると、まずは驚かれるが、次の反応は大体二通りに分かれる。無邪気にすごいですねと興味を示してくださるか、どこか気の毒そうな表情をされるかだお母さんはお家でもあんな感じなんですかとよく聞かれる。ご苦労の多いことでしょうねというニュアンスも含めて、あのキャラクターはテレビ用なんですかとも、ところがどっこい家でも同じ調子です。だが母について嫌だと思ったことはほぼない、
うん、
母ではなくいつきさんと呼びながらかれこれ親子をやって37年を迎えようとしている。疎遠になるどころか共に俳句のため種まき活動をする同志として、株式会社夏井&カンパニーに勤め日々東奔西走している、
うん、息子も俳句やるんだ。
そうなんですね、うん、もちろん困った部分がなかったわけではない。特に酒をよく飲んでベロベロになるのには参ったお好きなんですかね、
ですね、
うん、しかも一人ではなく大勢で飲むのだ、
うん、
私が高校3年生になった頃のこと、松山に借りた一軒家に母と姉と3人で住み始めた。通称みゆきハウスと呼ぶことになるその家には多くの俳句仲間が出入りするようになった。玄関を入って左手のリビングは大家さんが増築した板前地続きになっており広い。多い時には十数人がぎゅうぎゅうに座って句会が始まる、
うん、
食べ物やお酒を持ち寄っての句会だ。足りない分は簡単な料理をクザの仲間やいつきさんが作って振る舞う、
うん、
大人ってこんな風に楽しむんだと思った。座を囲む全員が真剣に句を吟味し、時には句をめぐって噛みつき合いながらも、そのうちケロッと忘れたように酒を飲んでは笑っている。俳句を楽しんでいる大人たちはかっこいいと思った。
ほう、
うんうん、が酒も過ぎれば人間のダメな部分が出てくる度が過ぎる一体何本ワインを開けているのだ、ビール缶は中をすすいで潰しなさい、床で寝るな、トイレではもっと寝るな。翌朝トイレでワインらしき紫色の吐砂物にザンバラの長髪を突っ伏して倒れている句友を発見した時には、
うん、
落ち武者の霊が出たかとかなりビビったお開きになる頃、汚れた皿とグラスの山を句友たちは洗おうとしてくれるが、いつきさんは決まって「ええええ、私がやるから気をつけてお帰り」と玄関で見送っていた。翌朝すべての片付けを終えた私と姉に二日酔いの死にそうな顔で「すまん」とつぶやくのが毎度のことだったが手のかかる母だよ全くと。
ね、息子たちはその 後片付けで大変でしょうけど、
まあ、松井月さん、ね、素敵です ね、
ね、
こうやって、まあのまんまなんですね。
ですね、
うん、
でまあ川柳人にもこういう人あのいますよ、あの料理上手な人でね、
はい、みんなお料理持ち寄って、
そうそう、
はい、
でこの楽しいその、まあ、テレビにうまく乗ったマスコミに乗った夏井いつきですが、俳句界という大きなジャンルで見るとやっぱり異端の方に入るらしいですな。
ああそうなんですね、結局ほら系統が、ね、
そうそうそうそう、
正統派だったり暴流だったりあるんですね。
そうそうそう、やっぱりね、そうらしいですよ。でさ、まあ、全日本川柳協会って前にも言いました、川柳は一つしかないけど、俳句は現代俳句協会とかなんとか俳句協会とかいろいろあるらしいんです、
はい、
単価ももちろんそうですね、
うん、
だからそういうなんつうんだかね、ジャンルっていうか、まあ川柳だって時事川柳もありね、サラリーマン川柳
もありも、
ね、いっぱいあるけど、はい、でもそういう集まりっていうのは一つなんですよ、
うん、
したらね、筑波大学の教授が、まあ、書いてます。人類が発生して最初に文学表現を手に入れた、何から手に入れたか、これは歌だと。
歌、
つまり洋の子東西を問わないことで、ロシアでもローマでもギリシャでも詩から始まった、日本も古事記万葉集、うんうん、で古代歌謡が中心となったと。今ね、文学者といえばもう小説家で、日本でノーベル文学賞を今まで取った3人は全部小説家だと。
そうですね、
でも、
はい、
第1回目の文学賞の受賞者はフランス人の詩人、
うん、
フランス人の詩人っておかしいな、フランスの詩人
、はい、
アジアで最初に文学賞を取ったのはインドの詩人。
あ、やっぱり詩なんですね、
で文学の最初はつまり詩だと、うん、
はい、
そして、まあ、労働発生説というのもあると。これは田植えだとか、うん、綱引くとか、う
ん、ありますね、
えんやこらとか、
うん、
ね、米作るとか、
はい、
単純な作業をしていく時には人はリズムを合わせて口ずさんで、
はい、
単純な作業を延々と繰り返すわけですから、まあ、そういう、まあ、うん、気持ちを紛らわすために歌っ子だったんでしょうね。そしてもう一つは宗教。
宗教、
つまり神様に対して何かを訴えるためだから、うんうん、神様に伝わる言葉でないといかんと、
うんうん、
このことが和歌と近代短歌の大きな違いだと。つまり、皆さんは短歌イコール和歌だと思っているんではないですかと、
はい、
そうですね、俺もこうラジオで喋ってますよ。あの正岡子規がね、明治になってから和歌を短歌と呼ぼうと。今田原町さんたちが作っているのは短歌ではあって和歌ではないと、
うん、
と思ったら、和歌は完全なる和語、つまり大和の言葉で作らなければならないと、
うん、
大和言葉で唱えないと、
はい、
大和の神様は和がらね。
なるほど。
で笑い話の一つですが、お孫さんの七五三やらで神主さんの祝詞を聞きますねと、家内安全交通安全合格祈願などとこれ完熟語ですから、
はい、伝わらない、
簡単に言えばインチキですよと。そんなこと言うと弁天様の山や宮司にしかないかもしれませんが、例えば交通安全はじゃあどういうのか、大和言葉で、
はい、
ね、みちみちを行きこうもろもろの車並びに人々のまがごとに出ようことなくと言わないといけない。それじゃないと大和の神様に伝わらない、
うん、
だからね、
はい、
まあ和歌短歌の
和歌と短歌は違うと、
うるさい人に言わせると、
はい、うん
うん、で例えば田原町のね、これ言えばいい歌だと思いますが、
はい、万歳の姿勢で眠りいる和子よ、そうだ万歳、生まれて万歳、
うん、
現代短歌です ね。
でもさ、ほらよく見ると眠りいる和子よとかさ、これやっぱりちょっと、うん、
そこの部分は、ね、
しかし
その
うるせえ人は
万歳、
それはチャイマンネ
というのでね、
だからね、
はい、
まあ、この流れでいくと、
はい、
その川柳はまだ歴史が浅いけれど、若になって、そして短歌、あの俳句が生まれると、やっぱりその先輩たちの方がもっともっとルールがあって難しくて、
う 確かにそうですね。
だから川柳やった方がいいよ。
川柳はあんまりそういった規制がない。
そうですね。というようなくだらないオチで終わりましたが、
はい、それでは、はい、プラスワンです。ジェームス・テイラーをお送りしています。
ジェームス・テイラーってね、まあ、結局そのなんですかイーグルスとかね、イーグルスは有名になりました。グリーンフライとか、そしてリンダ・ロンシュタットのバックバンドをイーグルスがやっていたと、うん、そういう、うん、そのなんだろうね、ぐちゃぐちゃっというあの いろんな人たちとみんな友達なんですよね、うん、ジェームス・テイラーだの J.D. サウザーだのね、
はい、
だから、みんな雰囲気は似てます。今日のやつもいいですよ。
ジェームス・テイラー、君の愛に包まれて How sweet it is。